イザヤ書57章14節から21節、旧約聖書1219ページです。旧約聖書1220ページですね。イザヤ書57章14節から21節です。主は仰せられる。盛り上げよ、土を盛り上げて道を整えよ。私の民の道からつまずきを取り除け。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。私はいつまでも争わず、いつも怒ってはいない。私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから。彼のむさぼりの罪のために私は怒って彼を打ち、顔を隠して怒った。しかし彼はなお背いて自分の思う道を行った。私は彼の道を見たが、彼を癒そう。私は彼を導き、彼とその悲しむ者たちとに慰めを報いよう。私は唇の実を創造した者。平安あれ。遠くの者にも近くの者にも平安あれ。私は彼を癒そう、と主は仰せられる。しかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ。静まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。悪者どもには平安がない、と私の神は仰せられる。言葉は以上であります。このイザヤ書57章共に読んでおりますけれども、前半のところでは特にイスラエルの罪の姿、堕落した姿が描かれていました。偶像礼拝を行う非常に荒れ果てた不貧困な民の姿です。そういう姿を主ははっきりと、その罪をはっきりと指摘されていたわけですね。でこの57章の後半からは、今度はそういう罪に堕落したイスラエルに対して悔い改めが呼びかけられます。神に立ち返るようにと、そういう主の言葉が与えられます。悔い改めということを、今回この箇所から共に、教えられていきたいと思います。悔い改める、主に立ち返るというのは一体どういうことなのか、どのようにしてそのようなことが可能なのか、実現されるのかということですね。14節、主は仰せられる。盛り上げよ、土を盛り上げて道を整えよ。私の民の道からつまずきを取り除け。罪に溺れ神から離れてしまっているイスラエル、人々に対する主の言葉、招きの言葉です。私のもとに、私の国に戻ってきなさい。神のもとに戻ってくるために、まず道を、そもそも道を整えなさいと。神のもとに帰ってくる上で妨げになっているようなものを取り除きなさい。そういうことでこう道路を整えるイメージが用いられているわけですね。これは実際に道を整えるというよりも、比喩的に道を整える、そういうイメージが用いられています。 これはイスラエルだけでなくて全ての神の民、私たちにもこういう呼びかけがなされていると思います。悔い改めるということは神の前に、神のもとに、帰ってくるということですね。神のもとに帰ってくるために、まずその道を整えなさい。妨げやつまずきとなっているものをまず取り除きなさいと。私たちを神から離れさせているものが何かあるのではないでしょうか。あるいは神のもとに帰ることを妨げているものがいろいろとあるのではないでしょうか。まずそれを取り除くところから始めなさいと主は呼びかけておられるわけですね。私たちを主から離しているもの、主のもとに帰ることを妨げているものはそれぞれ何でしょうか。15節16節、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。私はいつまでも争わず、いつも怒ってはいない。私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから。ここでは私たちが悔い改める、神の前に立ち返る、そのための理由といいましょうか、根拠、土台が述べられています。なぜ私たちは神のもとに帰るべきなのか、いや、どのようにして私たちが神のもとに帰ることができるのか、その土台、根拠というのは神が一体どういうお方かというところにあるんですね。実は神とは一体どのようなお方か、聖書にはどういうふうに書いてあるでしょうか。この15節にはこう書いてあります。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためだ。このことは非常に聖書の中で繰り返され語られ、また教えられていることです。私たちが信じている誠の神は私たちをはるかに超えて偉大なお方、清く聖なるところに住まわれる、そういうお方です。この世界のすべてのものを作り、正しいお方です。本当に私たちをはるかに超えた存在です。しかしそのようなお方が同時に心砕かれてへり下った人と共に住んでくださるというんですね。神は偉大であり、すべてを超越しておられるお方、そのようなお方であられると同時に、でも心砕かれて最も低くなっている、そういう人と共にいてくださる、共に住んでくださる、砕かれた人の心を生かすことができるお方です。このこと、本当になかなか私たちが受け止めることができないことではないかと思います。しかし聖書にはもう本当に多く、このことを繰り返し語られています。一箇所を見てみたいと思うんですけれども、詩編の138編ですね。イザヤ書から少し戻りますけれども、詩編の138編の6節、旧約聖書の1045ページですね。詩編138編6節で、ダビデはこういうふうに賛美していますね。6節、誠に主は高くあられるが、低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。 主は本当に憐れみ深く情け深いお方、恵みと誠に富んでおられ許しをお与えになるお方です。本当に聖書は繰り返し神が憐れみに満ちたお方であると語っています。でこのことは本当に私たちの考えをはるかに超えたことではないかと思うんですね。私たちが考える、何か想像する力、権威、偉大さ、あるいは強さ、正しさ、そういうものは弱さとか貧しさ、そういったことと相入れないものだと考えているのではないでしょうか。私たちが考える、権威、強さ、力ですね、そういうものは弱さとか貧しさとは相入れないもの、あるいは私たちが求めたり憧れる強さ、権威、そういうものは基本的には弱さというものとはかけ離れたものではないでしょうか。弱さや貧しさ、惨めさ、そういったものとかけ離れた強さ、力を私たちは求めます。そしてそういう力を私たちが求めているからこそ、私たちは弱い人、砕かれた人、低くされている人を蔑み、虐げるのではないでしょうか。権力者、力ある者たちはより多くのものを手にしていく、自分の権力をさらに力強くしていく、そういった中で弱い者たちが虐げられていく、これが私たちが生きている世界、私たちの世界、私たちの在り方ではないでしょうか。ところが聖書に記されている誠の神様、どのような在り方をしているかというと、このお方の権力、力は何か 弱さとか貧しさ、そういったものと矛盾しないんですね。誠の神の権力、力は虐げられる人を生み出さないものです。主イエス様は福音書の中で、貧しいものは幸いですと、そう言われました。こう言って貧しいものを祝福されました。またダビデも、あの詩編51編で、神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。砕かれて低くされている人を神は蔑まれないと、あのダビデも告白しています。またさらに新約聖書ですけれども、使徒パウロは第二コリントの12章ですね、よく知られている箇所ですけれども、第二コリントの12章で、パウロは肉体にトゲ、何らかの弱さが与えられていると言っています。そしてパウロはそれを取り去ってくださるようにと主に祈るわけですね。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、そういう言葉をパウロに与えました。本当に聖書の中、繰り返し、探していくとキリがないんですけれども、本当に神の在り方というのは、何か弱さや貧しさ、低くされるということと矛盾しないものですね。誠の神様は高く天におられる方であると同時に、砕かれた人、低くされている人と共に住んでくださる、歩んでくださる、弱さを覚え、惨めさに打ちひしがれている人を励まし、立たせてくださる、そういうお方です。そういうお方であると聖書は繰り返し語っているわけですね。もう一度イザヤ書の57章に目を向けますが、16節ではさらにこうも続けています。主はいつまでも争わず怒っていないと、いつまでも争わず、いつも怒ってはいないと、そう言われます。確かに主は怒り、裁きを行われます。 しかし主の怒りは永遠ではありません。怒りよりも恵みと憐れみの方がむしろ勝っています。主は悪者であってもその死を喜びません。むしろ悪者が悔い改めて生きることを望んでおられます。神の怒りは悪者が悔い改めるために、神の前に立ち返るためにあるわけです。ですからこの57章16節でもこう言われています。私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから、まあこう語っているわけですね。でこれはこの、まあ、私から出る霊と私が作った魂というのは人の霊と人の魂のことであると思います。人の霊と魂が神の激しい怒りには最終的には耐えられない。主はそのことを十分知っておられる。だから、まあ、神はその怒りをふさわしく調整してくださる、まあ、忍耐してくださるということですね。でこのことも聖書の中に繰り返し教えられ語られています。詩篇の78篇38節からのところですけれども、詩篇78篇38節、旧約聖書の983ページです。78篇の38節、しかし憐れみ深い神は彼らの咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかきたてられはしなかった。神は彼らが肉に過ぎず、吹き去れば帰ってこない風であることを心に留めてくださった。神はそのご自分の怒りをすべて表すことはされなかった。彼らが肉に過ぎず、吹き去れば帰ってこない風であることを心に留めてくださったと。さらに同じ詩篇の103篇ですね、もうちょっと後のところですけれども、103篇の13-14節にも、まあ、こういう同じようなことが書かれています。詩篇の103篇、13-14節、旧約聖書1008ページですね。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。神である主は私たちがいかに儚く弱い存在か、肉に過ぎないか、塵に過ぎないか、それを知っていてくださる。私たちを作ってくださったから、まあ、それは当然といえば当然ですね。本当に私たちが弱い、塵に過ぎない、肉に過ぎないものであるということを知っていて、それを心に留めていてくださる。それだけでなく、そういう私たちを憐れんでくださる。だから私たちを滅ぶ押し尽くすほどにはお怒りにはならない。まあ、これが神の憐れみということですね。神が本当に憐れみ豊かなお方であるということを私たちが知るということが悔い改めの本当に土台であると思います。私たちが神に立ち返る上での、まあ、基礎土台ですね、まあ、本質であると思います。私たち自身の何か後悔とか告白とか罪意識が一番の土台ではありません。そうではなくて、神ご自身がどんなに恵みと憐れみに満ちておられるか、これを知ることが神のもとに立ち返る私たちの根拠、土台です。主は本当に私たちを憐れもうと、恵もうと待っていてくださる。許しを与えようとして待っておられます。そういうお方です。あのイエス様の例え話、放蕩息子の中でも、 父親は息子の帰りを待っていました。神ご自身が恵みと憐れみに満ちたお方である、これこそ私たちが立ち返る土台です。私たちがなかなか悔い改めない、神のもとに立ち返らない理由は、私たちが神のことを知らないからではないでしょうか。恵みと憐れみと許しに満ちたお方であるということを知らないから、そう語っている聖書の言葉を信じないからではないでしょうか。なかなか私たちには憐れみということがわからないと思います。先ほどの詩編の中でも、神は私たちが塵に過ぎない、肉に過ぎないということを心に留めていてくださると語られていました。でもこう聞いても私たちこの意味があまりわからないのではないでしょうか。なんで神様は肉に過ぎない私たちのことを心に留めてくださるのか、そういう私たちを憐れむということがどういうことか、私たちによくわからないと思うんですね。まあ、本当に憐れみということがわからないからこそ、私たちは周りの人のことを憐れむこともできないのだと思います。何か自分より弱い人、自分より低い地位にある人のことを本当に大切にする、憐れむ、そういうことがなかなか私たちには分からないのではないでしょうか。だからこそ神の憐れみもよく分からない。他の人をなかなか許さないからこそ、自分自身もそう簡単には許されるはずがない。神の許しのことも信じることができない。だから神のもとに立ち返ることを願わず、相変わらず神から離れていこうとしてしまう、そういう現実が私たちのうちにあるのではないでしょうか。しかし神である主はそういう私たちに、イスラエルの旅にたびたび語りかけてこられました。何度も語ってこられました。神である主はどれほど憐れみに満ちておられるか、どれほど許そうと待っておられるか、あなた方は悔い改めて生きよ、そういうふうに主は呼びかけておられます。まあ、そしてこの終わりの時にはイエス・キリストを通して和解の言葉、許しの言葉を与えてくださっています。イエス様の十字架という本当に大きな犠牲を払って、私たちの罪を許そうとしておられるわけですね。そのことに私たちどれだけ思いを向けているでしょうか。そこにどれだけ目を向けようとしているでしょうか。イザヤ書57章17節18節ですけれども、彼の貪りの罪のために私は怒って彼を打ち、顔を隠して怒った。しかし彼はなお背いて自分の思う道を行った。私は彼の道を見たが彼を癒そう。私は彼を導き、彼とその悲しむ者たちとに慰めを報いよう。イスラエルの民は罪を犯しました。欲のために、貪りの罪ゆえに主から離れていきました。偶像を求め、また富を求めました。当然主は怒り、イスラエルに裁きを与えます、懲らしめを与えます。しかしそれらは最終的にはイスラエルが主に立ち返るためです。主が罪人を打ち懲らしめるのは彼らが立ち返るため、最終的には慰めを得て癒されるためです。19節、私は唇の実を創造したもの、平安あれ、遠くの者にも近くの者にも平安あれ、私は彼を癒そうと主は仰せられる。この唇の実という言葉は実は聖書の中では、ほとんど使われない表現です。 まあ、少し難解な表現ではあるんですけれども、まあ、ここではおそらくですね、神に対する賛美や告白のことを、まあ、唇の実、唇の果実と言っているのだと思います。賛美の言葉を神は私たち人間に与えてくださる、創造してくださる。神ご自身が賛美の言葉を私たちに与えてくださいます。罪の中に沈んでいる人間は神を賛美することができません。神を褒めたたえる言葉が私たちのうちから自然と生まれてくるということはないわけです。むしろ主が私たちに語りかけてくださって、ご自分がいかに憐れみ深く恵み豊かであるか示してくださって、それが本当に私たちに分かったときに、私たちの心に、また私たちの口に賛美の言葉が与えられます。そのようにして唇の果実を私たちのうちに作り出してくださる。これも神である主の御業です。そして主は遠くのもの、イスラエルから遠く離れたもの、遠く散らされたもの、あるいはイスラエルではない異邦の民、そういう民であっても主は平安を与えてくださる。心を低くして主を求める者と共に歩んでくださる、共に住んでくださる、そういうお方が私たちが信じ崇めている神です。このお方だけが私たちを救い、また癒すことができるのです。最後のところ20節21節ですけれども、しかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ、静まることができず水が海藻と泥を吐き出すからである、悪者どもには平安がないと私の神は仰せられる。この最後のところはまた厳しい裁きの言葉で締めくくられています。ここで言われている悪者というのは、度重なる主の語りかけにもかかわらず主に立ち返らないもの、かたくななもののことです。神ご自身が何度もその荒れみを示してくださっている、教えてくださっているのになお高ぶり続ける者たちのことです。そのような悪者のことを、まあ、ここでは荒れ狂う海と例えられています。全く収まることを知らない、静まって聞くことができない、悪者は常に悪い思い、悪い行いを、まあ、生み出し吐き出し続けるわけですね。まあ、それを水が海藻と泥を吐き出す、そういう荒れ狂う海の様子に、まあ、例えているわけです。静まることを知らない、本当に悪い思いだけが出てき続ける、そのようなものに対して主は最終的にはそういう悪者どもには結局平安がないのだと宣言されます。まあ、これは本当に当然のことですけれども、憐れみ深い神の許しを確信できない、そういう悪者どもには平安がありません。落ち着きがない、あれやこれやのものを求めるけれども、結局本当の安心平安を得ることができない、主と共にあることの平安を当然知ることはないわけです。そしてそれは本当に恐ろしいことですね。主を知ることがないという、そういう裁きの中に入れられてしまいます。神である主は高く聖なるところにおられるお方です。しかし同時に心砕かれてへり下った人と共に歩んでくださる、共に住んでくださる。そのようにしてへり下った人の心を生かし、砕かれた人の心を生かす、そういうお方です。神である主がこのようなお方であるということを知るとき、私たちは このお方のもとに戻ってくる、立ち返ろうと思うことができるのではないでしょうか。私たちはどういう歩みをしているでしょうか。荒れ狂う海のように波のようにただ悪い思いを吐き出し続けているか、それとも荒れ豊かな主の言葉に思いを向け、主の言葉を聞き、主のもとに立ち返ろうとするでしょうか。主に立ち返ることができるように求めてまいりましょう。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、尊い御名をあがめ賛美をいたします。神様、あなたが本当に清く、また私たちからはるかに高いところ、天におられるお方であるということ、しかしそれと同時に本当に心砕かれ、へり下った人と共に住んでくださるということ、私たちが知り、また信じることができるようにどうか導いてください。私たちはなかなかあなたの憐れみを受け入れることができません。それゆえに周りの人を憐れむこともできない、いや許すこともできない、そういう本当に貧しいものです。どうかその貧しさを知る中で、本当に あなたを求め、あなたの憐れみに生きることができるようにどうか導いてください。本当にそのようにして、あなたがいかに憐れみ深く許しに満ちておられるお方であるか、そのことを知ることができるように、またその許しの中に生きることができるように私たちを導いてください。救い主、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。